伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪合佳子です。大地震などの災害が発生するたびに根も葉もない噂が流言となって広く蔓延し、社会的な影響をもたらすことが少なくありません。いわば災害流言ということができます。近年では2016年の熊本地震の後、動物園からライオンが逃げ出したという流言が広まったことは記憶に新しいところです。今回はこの災害流言について伊藤和明さんに伺います。新聞や放送などでは流言のことをよくデマと呼んでおりますね。
そうですね。でもね、本来流言とデマとは意味が違うんですよ、
はい、
正確ではない情報が非意図的にね、意図しないで口コミなんかを通じて広がるのが流言なんです、はい、それに対してね、事実ではないってことが分かっている情報を誰かが意図的に流布させるのが、これがデマなんです。ただマスメディアなんかはね、この両方が全く混同されて使われているのでちょっと困るんですけどね、
はいはい、そうした流言、どのような状況下で発生すると考えられているんでしょう。
例えばそれはね、情報の内容が当事者にとって重要であって、うん、とりわけ人の命とか財産に関わるものであり、しかもその情報の内容に曖昧さが存在する、うん、ということなどが条件なんですね、
はい。
またそのような流言を聞いた人々の不安感が高いほど流言が広くこう蔓延していくということになる、はい、でこのような災害流言は実は大きくね、噴出流言と浸透流言に分けられているんですよ。
はい、噴出流言、これはどんなことなんでしょう。
これはね、よくあることなんですが、大地震の後なんかに一挙に広がる、もっと大きいのが来るとかね、裏山が崩れるとか村が全滅するなんていう類のもんですね、
はい、
でそれに対して浸透流言というのは、こう日常生活の中でじわじわと広がっていく流言で、例えば何月何日どこどこで大地震が起きるとか、
うん、
何月何日どこどこの火山が大噴火する、こういう類の流言なんですね、
はい。そう言いますと、100年近く前に起きました関東大震災の後、さまざまな流言が広まって大きな問題となったということですね、
うん、そうなんですね。1923年大正12年の9月1日の関東大震災、これ10万5000人もの犠牲者が出て、うん、もう本当に壊滅的な災害になった。それだけにね、多くの流言が蔓延して社会的な混乱を助長してしまったんですね、うん。例えばね、もっと大きな地震が来るとか、はい、東京の下町に大津波が来るとかね、富士山が噴火した、で中にはね、この秩父連山が噴火したという流言が、うん、これ岩手新聞なんかの記事に出てるんですね、で そもそもね、秩父山地には火山なんかないんですよそういうことだったんですね、
はい。そうした噂に対して検証が行われないまま流言が広がっていったわけですか、
うん、そうなんですよね。この時に蔓延した流言の中で最も深刻で、しかも重大な結果を招いたのは、いわゆる朝鮮人暴動騒ぎなんですね。で、この流言はね、大地震が起きた当日の夜に、どうも横浜の本牧町あたりでね、朝鮮人が放火をしているという噂がね、どこからともなく発生したのが発端らしいんです。で流言はその日のうちに変質してしまって、朝鮮の人が強盗をしているとか、婦女に暴行を働いているなどとなって、さらに翌日になると井戸に毒を投げ込んでいるとか、あるいは工事現場のダイナマイトを持って襲来するというような流言にまでも本当発展をしてしまったんですね。
全く根拠のない流言が横浜から首都東京に流れ込んだわけですね。
そうなんですよ。地震の翌日、つまり9月2日の午後にはね、この流言が東京市内全域を覆ってしまったというんですね、うん。でさらにこの9月2日中には関東の各県にまで広がって、3日には、ね、福島県にまで届いているということなんですね、はい。でこの間にね、流言の中身も様々に変化をして、うん、 もう本当に多種多様な流言が入り乱れて口コミによって広がっていた、うん、でこれらの流言みんなその事実無根だったわけなんですけれども、はい、まあ恐怖に駆られた各町村では自警団なんかを組織してですね、朝鮮人の来襲に備えた。でこの彼らはですね、通行人を呼び止めては尋問を繰り返して、朝鮮の人と認めると日本刀や竹槍や棍棒などによって殺傷を繰り返したという、まあいわば虐殺ですよね。この虐殺によって命を奪われた人は3000人とも4000人とも言われているんです。まあ正確な数字は分かっていませんけれどね。
そうなんですか。関東大震災後のこのような流言、公的な情報が全く得られない中で発生していたわけですね。
そうですね、あの大震災によって新聞社が壊滅しちゃったんです、それからまだ NHK のラジオ放送が始まっていなかったんです、だからまあ公的な情報が得られなかった。でそれに対してね、今から10年前に起きたあの東日本大震災の後に、やっぱり流言が蔓延するんですが、それは反対にね、情報がたくさんある情報過の中で発生したものと言ってもいいんですね。例えば外国人の窃盗団がいるとか、レイプが多発していると、仮設住宅が作られずにですね、被災者が置き去りにされると、雨が降ったらあの放射能物質で被爆するから雨に当たるなと、まあ、こういった流言はインターネットやツイッターなどのいわばソーシャルメディアを通じて蔓延したもので、まさにこれはね、情報過の現代社会の中で発生した、まあ、紛失流言だったと言ってもいいと思うんですね、
はい、一方では何月何日にどこどこで大地震が来るというような流言も時折蔓延しますね、
そうなんですね。これはいわばさっきお話した浸透流言でね、まあ、あのこれ一部週刊誌の記事なんかが元になってですね、広まることが多いんです、でこれも本当に事例を挙げたらキリがないんですけれども、そういった噂を信じてね、本当に予告された地域から荷物をまとめて引っ越していったっていう人もいるくらいなんですね、
はい、まあ、このような浸透流言は今後もたびたび発生するでしょうね、
あの大切なことはね、何月何日に大地震とか火山が噴火するというような、いわばね、日を特定した地震の予知とか火山の噴火の予知なんていうのは、いくらこの最先端の地震学や火山学をもってしてもね、できないってことですね、ですからね、そのような噂を聞いた時点でそれを打ち消す努力、蔓延させないっていう努力が大切だというふうに思います、
はい、伊藤和明さんに伺いました。